iPhone ほっとけない第46回でございます。この番組は iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋と MacOS X スノーレパード 10.6 をファミリーパックを日本で最初に手に入れた岡健太がお送りするポッドキャスト番組でございます。で、ですね、まあ、前回45回もちょっとユッキーさんという方のね、お送りしたんですけども、まあ、僕の声だけというとこもお察しいただければと思うんですが、今回も岡さんがおりませんで、これなんで岡さんがいないかっていうところは、実はですね、それだけを特集した実は番組を一回撮っておりまして、それをちょっと配信してからこの番組を配信してるのか、この番組を配信してからその特別版を出すのかはまだちょっと決まってないんですけども、まあそういう事情です。そういう事情がありまして、今現在岡さんはいない状況なんですが、その代わりといっては、代わりになんねえかなと思うんだけど、ちょっと偶然ね、このスタジオ本座にいらっしゃったお客様がいらっしゃいましたので、一緒に今日、この収録にお付き合いいただくことになりました。ではじゃあ、こちらの方から自己紹介をお願いします。
こんばんは、岡健太でございます。
真似する気ないでしょ。
しばらく休んでおりますが、今日は元気にやってまいりました。はい、 iPhone iPhone 第7からですね、強引に押しかけてスタジオ本さんに、お邪魔しております、シャーロットタウン3ことシャロでございます。長えよ、パフ。
そして、
はい、 iPhone 大好きからヨーヨーです。お邪魔してます。
さあ、お二方とも、遠路はるばるこのスタジオ本さんまでお越しいただきましてありがとうございました。
いえ
ね、しかもこれはやめとこ。こんなに褒めても何も出ねえからやめとこ。
褒めろよ。
さっきね、僕もあんまりこうやって、ね、他のポッドキャストをやってらっしゃる方と、しかもね、こんな一緒にまあ、共演的なことをするのは初めてというか、あんまりね、そういうの好きじゃないんですよね。今こういうお二方目の前にして言うのもあれなんですけど、まあ、僕以上に岡さんはそういうの好きじゃないんで、なかなかね、そういう集まりに出ようもんなら、苦情の SMS がですね、めったに、僕iPhone の方をメインでは使ってないんで、普通の au の携帯を、まあ、いわゆる、まあ、会社の人だったりとか友達には教えてるんで、なかなか iPhone の方の SMS ってならないんですよね。そこに割と、まあ、iPhone の SMS って自分が、緑色の文字で、はい、で白い文字で、ね、うん、岡さんのが来るんですけど、結構長いんですよね。結構長いかすごく短いか、はい、何してんのみたいな、そういう。なかなかですね、うかつにTwitter に岡健太とか、はい、岡さんって書くと、最近ね、ツイッター検索ってのがね、便利なものがあるんですね。ちょいちょい見てらっしゃるようで、前も何しか、そんなことないっしょとか、はいはい、そんな人とかやってらっしゃる、はい、方々と一緒にですね、アップルの、深夜のイベント、うん、まあ、日本でいう深夜の2時、カリフォルニアだと朝の9時とか7時とかですかね、のイベントの、まあ、ちょっと夜ツイキャスやりますよ、みたいなのを書いたが最後ですね。2時ぐらいに一回電話が来ておりまして、不在着信が来ておりまして、ちょっとまあそのもう中継やってたんで、で不在が来てて、でもね、岡さんのすごいところは iPhone にはかけてこないんですよ。多分中継が止まっちゃうの分かってるから、その辺がまたすごくてですね、で多分それが出れなかったで不在になってて、ちょっとただならぬ空気を感じたので電話しましたが、僕は出ませんよみたいなSMS が、あれは E メールの方かが来るっていう、そういう意味でね、あんまりこれちょっとね、タブー視されてたことなんでね、僕はですね、これをやって、その聞いてらっしゃる方の反応よりも岡さんの反応が怖い、
一番怖い。
岡さん、トマト屋のですね、行動は全てチクりますので、私にお申し付けください。
岡さん、
全部岡さんの悪口を言ったら全て録音してですね、岡さんの方にお送りしたいと思います。
ツイッターもやってないのに、どうやって岡さんを補足するのか分かんないですけど。
だってあれで見てでしょ、ツイッター検索。
そうそうです。あと本さんのハッシュタグとか結構見てるみたいで。
じゃあそのハッシュタグ作れば。
本さんのハッシュタグが よもやそんな僕を監視するためのタグになるとは。
チクリタグ。
あのね、これ聞いてらっしゃる方でツイッターやってる方もね、ダメですからね。あの、本さんのハッシュタグは、本さんの番組を聞いたり、本さんのなんか番組のこうご意見、ご感想を書くためのハッシュタグなんで、ハッシュ、HONSAN ですね。こちらの方は、もし番組を聞いた時とかに、まあ、今回こうでしたとか、お母さんいなくて寂しかったですとか、書いていただければと思います。で、ま、46回、まあ、一応、iPhone の番組なんでね、iPhone の話もしないといけないかなっていうところが一つあるんですけども、まあ、それはちょっと本編の方でやっていきたいかなと思います。今回はですね、ちょっと、ま、具体的には、まあ、前々から、番組内でかなりボロクソリは言っておりますけども、ソフトバンクの電波網、そして iPhone のちょっと、なんだろうな、これは僕としては不具合だと思ってる点だったりとか、あとはまあこんなのあったら便利になるよっていう機会をね、ちょっとね、ワールドワイドな行動を僕もしてみたんでね。なんですかその笑いは。ワールドワイドに活躍する、このトマト屋がですね、絶対怒られるこれ。やだなこれ。すげえレビューに、トマト屋さんの我が強いですって書かれるんだと。まあそんなこんなの iPhone ほっときな46回ちょっと岡さんは登場しませんが、もしお時間ありましたらお聞きいただければと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんな感じです。この音楽が何をだから出ませんよ。何もTOKEN A Presented by Tomato Vanilla DAO。 6回でございます。さあ早速本編の方に入っていくんでございますが、まあ、引き続き iPhone 大使のシャロさんとヨウさんにもご協力いただきながらやっていきたいと思います。なんか不思議な光景なんで、ちょっと僕も、ちょっとですね、かなり緊張気味というか。
全員が緊張してるんです
よ。そうなんですよね。あと、そもそもやっぱこのね、本さんにね、女性が入るってこと自体がね、あまり、そうですね、ユッキーさんは一応男性ですし。いやー、ユッキーさんの、皆さん多分本人を知らないからあれですけど、体型的には、もうすごい多分50キロないっすよ、すっごい足とか手とか細くて、前あれコスプレしてたのかな、してねえかさすがに。なんかもう足とかすっごい細いんで、170ぐらいあんのかな、170ぐらいって50キロとかなんで、なんかもう見た目は女性みたいな超華奢な感じな人。あとはでも一応本さん関係で被害に遭ってる女性っていうと、うん、僕のあのアイコン、ツイッターのアイコンとか、うん、あとは、なんだな、本さんの公式ページとかに出てるあの絵を描いてくださってる、イラストを描いてくださってるプーテンさんっていう方が、うん、まあ、あんまり番組にはもちろん来ないんですけども、うん、本さんの被害を受けていると。先ほどね、お二方にスタジオ本さん相関図っていうのをね、ご覧いただいたんですけど、もういかがでしたでしょうか。
トマト屋から出てる矢印全部奴隷って書いてあります。
奴隷国士とかそういう。おかしいですね。もう愛情を持って接してるつもりなんですけど。まあそんな愛情たっぷりの番組をこれからも始めやっていきたいんですけども、でもね、僕らに愛情をくれないのが、ソフトバンクという、何でしょうかね。本来は、電波インフラを出す会社ですか？ソフトバンクモバイル。まあソフトバンク本体はね、いろんな事業を、テレコムとかもやってるんであれなんですけど、ソフトバンクモバイルに関してはやはり携帯端末を快適に使うことができるようにサービスをしてくださって、それに対して僕らがお金を払うっていう会社ですよね。で、僕の最近の認識は、iPhone の国内総代理店っていう、僕の中での位置づけなんですけど、そういうこと言ってるとすごい怒られるんで、ツイッターでね、書いてると、ふざけんなみたいに書かれたりもするんですけど、僕は今そういうやっぱり、印象で、まあ、なんでかっていうと、まあ、皆さんもご承知の通り、特に都内、あと、ちょっとね、大阪とか福岡とか札幌とか、そういう、いわゆる、ちょっと、まあ、東京から見ればもちろん地方になるんですけど、非常に大きな都市っていうのはどうなってるか、わかんないんですけども、うん、そういう人口密集地において、非常に電波が、よろしくないと。うんうん、で、実際、今日はシャロさんとかが、東京都内、いろいろ、回られてきたということで、うん、いかがでしたか？
まあ、電波調査隊としてですね。 こればっかりですけども、はい、調べてきたんですよ、うん、でスピードテストをね7箇所8箇所ですか、うん、やってきました、うん、でそのうちの2箇所はねアップロードがね 0.00 というですね全く上がらない状況で、私自身はね千葉県に住んでるんでそこまでひどくはなかったんですよ、うん、でも都内でやっぱりひどいということだったんで、そのスピードテストをしたところやっぱね結果は散々でしたね。
そう、ちょっと言い方あれなんですけど、うん、結構、うん、千葉の中でも、うん、人の多いところに住んでらっしゃるじゃないですか。
そうです、
はい、お二方とも、はい、やっぱそこの家のあたりで使う分には差して障害はないですか。
いや僕の家なんて東京都の際みたいなところなんで、はいはいはいはい、もう全然電波悪いですよ都内と一緒で。
ダメなんだ、
はい、
だから、まあ、まあ千葉もね、もうすぐ千葉の悪口言ってるみたいであれなんですけど、うん、結構端の方に行けばいわゆるちょっとまあ首都圏とはいえ首都圏らしかなる、はいはい、らしからぬところも結構あるじゃないですか。僕もこの前行ってきましたけど、
はいはい、
かなりアクアラインの先とかあるじゃないですか。
今竹ちゃんと羽生さんを敵に回しております。
はい、はい、そういうところはやっぱ快適なのかなと思いながら、でもやっぱり僕も実家のあたりなんかは、うん、やっぱ結構そんなに苦労した覚えがないんですよね、うん、マップとかも割と早く出るし、うん、で、はいはい、僕が一番電波が悪いと思ってるのは銀座のアップルストア前。
は
いはい、あそこが、前もだから iPad の行列並んだ時に行ったかもしれないですけど、あそこでツイキャスとかやろうとすると全く繋がらないし、ツイッターで写真上げるにもかなり時間がかかる。
だからさ、インフラを整備してないところよりも、その都内でインフラを整備してあるんだけれども、人口が密集して、そして使用する人が密集している地域の方が、電波の状態が悪いっていう状況が今出てると思うんですよね。うん。だから、孫さんがこれから先インフラを非常に整備するために、基地局に投資するっていうふうな計画を立ててやっていても、実際にはそこと違う問題が起こってきてるんじゃないかなって思ったわけなんですね。
そう、だから多分孫さん的にはエリアを広げるっていうことをすごく、うん、重点的にやってるのかなっていう印象を受ける中で、本当は密度というか、うん、こうメッシュ的な、なんでしょうね、濃さというか、うんうん、そういうところを頑張らなきゃいけなかった。まあ、特にやっぱ僕らこの首都圏に住んでるからっていうのはもちろんあるんでしょうけどね。うん、多分、言っちゃうんですけど、地方都市とかが一番穴場、うん、政令市よりも、もう一個したかな、県庁所在地ぐらい、うん、ぐらいが多分一番、穴場というかスルスルスルスル使えるような感じになってる中で、うん、でも僕実家帰って電車とか乗ってても iPhone 使ってる人見たことないんですよ。見たことないというか東京が多すぎる、
はいはい、
山手線乗ってても隣に座ってる人が iPhone っていう恥ずかしいシーン結構ないですか、うん、両隣 iPhone みたいな。で自分はポケットに入ってるから出しづれえな、これみたいな。右の人は麻雀やってるし、左の人はなんかよくわかんない YouTube のアニメ見てるし、ねえ、みたいな。
あるある。
そういう気まずいとこに遭遇しないですからね、なかなか。結構気まずい感も嫌だし、まあ、あと山手線はもうダメですね。山手線、僕は特に東側を使うんで、まあ要は上野から、どこぐらいかな、田町とかの間、うん、はいはい、右っぺらを使うと、もう、一番ひどいのは、神田東京間。
ああ、う
ん。これも前喋ったかもわかんないですけど、東京はダメでしょ、悪かったらっていう。
うん、
中央区がダメだったらダメでしょ、千代田区中央区はダメでしょっていう。うん、そこはなんか赤字になっても頑張って、こう世界に誇るインフラとかとしてやっていかなきゃいけないのかなっていう。気はしてるんですけどもね。で、まあ、こんなにやっぱり電波って言い出したのは、まあ、今までももちろんくすぶってたんですけど、うん、一つツイッター上に、まあ気になるね。皆さんいろんな方が気になったんじゃないかと思うんですけども、ツイートキャスティング、ツイキャスっていうのを作ってらっしゃる開発者の方が、まあ、ポロッと書いたんですよね。うん、俺の持ってる iPhone は3台全部、上り速度が制限されてると。うん、で、1個はもう契約名すら別なのに。
うん、
いっぺんに食らってると。で、もう一個なんかは、半年間使ってない。3ヶ月ぐらい全く使ってないのを、さあテストしようと思って使い出したのに使えない。これは制限としておかしいだろ、みたいな話になって、もう推測としてはもう、都内、ただもう首都圏全体がアップ速度は一定数で制限されてるんじゃないかっていう、まあ仮説を立てて、 で、まあ、なんでしょうね。叩かれるためにできたツイッターアカウントでおなじみの SB ケア電波ですか、うん、はいはいはい。僕、あれすごいなと思って、うん、みんな聞く今まで電波に関する文句は孫さんに直接ツイートしてたわけですよね。うん、で、そうすると孫さんのメンションがいっぱいになっちゃって、うん、まあ多分、拾って自分のアピールに使えそうな発言も見逃しちゃうだろうから、うん、そういうアカウントを作ってそっちに分散させようっていう。うんうんうんうん、あの発想は天才だなと思って。う
ん、でもさ、SP 電波ケア、電波ケアだっけ？
ケア電波。
うん、ケア電波か、うん。あれにさ、つぶやくんですよ、たまに。
うんうんうん、
でもさ、返事返ってきたことないよ。
本当ですか？
うん、ないよ。
あのね、僕はね、3回ぐらいやったら返ってきました。先ほどもツイートしたのですが、みたいなつけて、3日ぐらい前にも書いたんですが、つって、真摯にやっていくと、だんだん、向こうもイラッとしてきたのか、返してくれるようになりましたけど、
しつこくやらないといけない。
そうですね。あとはもう、ひたすら3つぐらい連続でわめく。つながんねえ、つながんねえ、つながんねえってわめくと、メンションつけなくても返ってきたりします。
あ、
ほんと？ご迷惑をおかけしております、SB ケアですが、どちらでしょうか、みたいな。
なんかさ、いつもさ、その電波の悪いところとかさ、状況をお知らせくださいって言うからさ、ツイートしてんのにさ、帰ってこないんだよ、一発で普通に。
ボットだから壊れてんじゃない？
いや、
ボットじゃない
よ。ボットじゃない。遅れても構わないんだよね。うん、その返事が遅れても向こうだっていっぱい来るわけだから、うんうんうん、でも遅れてもいいか、とりあえずさ、質問があったことに対してはさ、うん、答えろよって思うんだよ。
まあ、確かにね。
うん。
でもできないものはできないで仕方ないと思うんですよ。それは予算も限られてるし、うん、まあ時間も限られてる、人も限られてる。うん、で、まあもちろん私企業がやってることなんで、そこはもう利益との配分とかいろいろあるとは思うんですけど、まあでもじゃあ売るなよ iPhone っていう、そもそものね話になってくるんですけど、でもこれは多分ソフトバンクでしか iPhone は売れなかったと思うんですよね。でそれを思ってるのは、まあ多分多くの人はその側面もあるのかもしれないけど、要は孫さんは進んだ考えの持ち主であって、スティーブ・ジョブスと非常につながる気持ちがあって、で、ゲットできたみたいな幻想を持ってる人が、うん、多分、300万人ぐらい日本にいると思うんですけど。
今300万人敵にいましたよ。
で、まあ、孫さんのもちろん生き方も、僕も全然自伝とか読んでないんで分かんないんですけど、
うんうん、
もちろん孫さんがすごい経営者だっていうことを、もう30年でソフトバンクはあそこまでのし上げたっていうのはすごいことだと思ってるんですけど、
うん
ただね、今回の iPhone 誘致はすごいビジネスモデルだなと思ってて、
うん、
その中身は iPhone って僕の予想だと、もうそもそも電波掴むのが下手くそな端末だと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
ね
Wi-Fi にしろ、3G 電波にしろ、うん、前ね、長崎の方で、なんかソフトバンクの携帯をね、ずっと使ってらっしゃる方がね、ツイートしてたんですけども、昔からも、その、最初の携帯電話、ガラケーを持った頃からソフトバンクの携帯を持ってたと。で、その頃はギリギリ繋がったところで、うん、iPhone を持っていくと、うん、もう圏外っていうか、一本も立たないみたいな。
そうそうそう。
ってことは、そもそも iPhone 自体が、ちょっと日本の携帯に比べて欠陥があると。
うん、
まあ、アメリカの基準ではどうかわかんないです、
うん、
そのジョブス的な基準ではわかんないですけど、
うん
そもそも 3G を掴むのに難があるものを出してきて、で、多分、最初ドコモにも掛け合ったんでしょうね。うん、こういう端末できたんで、ドコモさんで出しませんかって言ったら、多分二つ理由がある。一個はトラフィックがでかすぎる。
うん、
そんなものは処理しきれない、うん。で、もう一個は、いや、こんな不完全な端末、使えませんよって蹴られたんじゃないかなと思って。で、ソフトバンクに泣きついたんじゃないかなっていう気もしてるんですよね。で、しかも iPhone が繋がらないっていうのは本来だったら Apple へクレームが行くはずですよね。
うん、
普通は、
はい、
iPhone が繋がらないんだから。うん、でも、今 iPhone とか Apple に文句言ってる人って僕聞いたことないんですよ。
うん、ないね。
全部ソフトバンクに文句を言うんですよ。
う
ん、
そうですね。
これは何、何謝罪代行サービスみたいなもんですよ。代わりに謝ってくれてるっていう、まあ、いろいろ巨額の金が動くとき代理店をいっぱい通すみたいな
。
どっかが被るだろうみたいな感じで。でもこれは企業的なイメージでは多分ソフトバンクはすごいダメージを受けてるんですよね。もう繋がらないキャリアだっていうレッテルを貼られる、烙印を押される。でも、儲かってる。ソフトバンクの多分今、純利益とかなんとかって出てる。あと、契約者数、回線数もすごい伸びてて、企業イメージとは反対に、儲かり続けてるっていうのが、
うん、
ほら孫さんが本当に天才的な経営者なんじゃないかなっていうことを思っています。
思っています。
で僕はこれは僕の推測なんで、うんうん、実際わかんないですよ、うん、孫さんにツイートして聞いてみてください。
そんな進めされ
た。丸投げだからね。
丸投げですかね。
丸投げ。
そう、僕は怖いから、いや怖いっていうか、う推測が合ってない可能性の方が高いんで、これは、うんうん、なんかそれぐらい勘ぐってしまうような気がするぐらいに、なんかもうソフトバンクは巧妙だし、アップルも巧妙だし、
うん、
で最終的になんで僕が怒ってるかっていうと、それを全部つけを食らってるのがユーザーなんですよね。
そうだね。
うん。で彼らが別になんか千葉銀行やってる分にはいいんですよ。お金が何十億動こうか何百億動こうかどうでもいいんですけど、うん、使ってる一人一人が不便を感じてるっていうのは、うん、実際それはどうもうお金もらってやるサービスじゃないんじゃないかっていう、うん、そもそも論として、うん、そういうことに怒ってるんですけど、でも怒ってばっかりいてもね、うん、どうしようもないんで、ちょっと電波の明るい話題もね。やっていきたいんですよね、
う
ん、明るい話題もあるんですよ iPhone、少しは、
う
ん、生で使えなかった電波を拾えるようになるんですよ、
うん、
ほら、これはですね、ワンセグメントっていうのがね、あのね、東京タワーから出てました。もう東京タワーから、はいはい、あ、まだ出てるか。まだ出てますね。はい、まあ、今度スカイツリーから2012年かな、はい、出るのかもしれないですけども、まああのね、フルセグっていわゆる地上デジタルの中の一個のセグメントをさらに細分化して送るっていうね。
うん、
あれも誰が考えたんだかね、まあ地デジ自体どうかよくわかんないけど、まあここら辺は岡さんに紹介してもらおう。テレビ大好きだからあの人は。多分地デジ化の裏側とかもいっぱい知ってるだろうからね。うん、で、iPhone でもなんとワンセグの電波が取れるようになったということで、うん、まあもちろん単体では取れないんですけども、それを発見したのは、自称、シャロさんが一番最初に発見したと伺ったんですけども、あの、ツイッター上で最初に発見したっていう。
そうだね。まあ私何でも最初に発見しますのでね。ほんとかよ。
すげえ、ザ自称だからな。まあそんな、実は端末がありまして、ちょっとね、僕もこればっかりは資料を見ないと、あれなんですけども、バッファローから出てます iPhone でワンセグっていうね、うん、ワンセグもう分かりやすいな、これこういうネーミングはいいと思う。キャッチコピーがですね、ワンセグチューナーであなたの iPhone をもっと楽しくということで、型番がね、DH の ONE スラッシュ IP っていうやつになってまして、
うん、
結構ね、形としては、なんだろうな、iPad とかにこうつなげる、SD カードのこうつなげれるようになったやつの白いのの、ちょっとまあ、もうちょっと大きいぐらいのに、こう、ビヨーンとストラップみたいなのがついてる感じでして、うん、まあ、ヨヨさんなんかもね、首から下げてらっしゃいましたけど、うん、首から下げる iPhone のストラップみたいな、今ね、シャロさんもピンク色ですか。うん、俺もピンクにしようかな。なんでですか。
恐ろかよ。
そういうのにちょっと似てる感じはあるんですけども、うんうん、まあこれね、でもちょっと注意をしていただきたいのはですね、ここにね、しっかり書いてありますね。ストラップとしての使用はできません。重量のかからないようにご使用くださいということなんでね。ちょっとそういうふうに考えた方はちょっとご容赦いただきたいと思います。まあ、こちらの製品がですね、まあ何ができるかっていうと、ワンセグが見えるんですけど、
うんうん、
ワンセグはこれ注意ね、見えない。見えないよ、見えるかない。見えるんですけど、録画はできません。録画は、本体で録画はできません。
はい、
で、まあ、テレビとか録画してまで見るもんじゃないよね。
うん、
で、あとですね、この本体自体がバッテリーを内蔵しているので、iPhone のバッテリーを、まあ、むやみやったら食うわけではないです。ただまあ、ディスプレイをずっと表示させ続けてるんで、うん、まあ、普通に使うよりは若干多分 iPhone の電池の方も減りが早いのかなとは思います。まあ、なんでね、うん、まあ、逆にこれ、ワンセグの電波がどれぐらい届くかっていうのは、僕は全然、ガラケーを持ってないんで、
うん、
ワンセグって見ます？ユウさんとか。
見るよ。持ってるけど、うん、最近はね、すごく精度が良くてね、普通のガラケーって言われてるものはね、うん、ワンセグかなり入るよ。う
ん、あ、本当ですか。
変な話。すごくさ、うん、駅の奥のトイレとか入ってもさ、うん、ワンセグ見れるよ。
あ、すごいですね。
結構すごいよ。
ワンセグの電波で iPhone の通信とかできねえのかな。
いや、でも面白い。
なんか、うん、このちょいテレそういうことできねえのかな。ここに 3G 回線を乗せるとか。
それは。
まあまあ、例えば山手線とか、まあ電車とかでね、乗ってこう帰るとまあ地下鉄は多分見えないとは思うんですけども、うん、地上走る電車とかだったら、まあ帰りの電車、まあ今までだったら例えば YouTube を見ながらとか、うん、Ustream 見ながらとか、ツイキャス見ながら、うん、まあダウンロードはさほど上りに比べれば、制限は受けてないんでしょうけど、
うん、
まあそれよりもやっぱプロのコンテンツを見ろってことかね、うん、っていう感じなんですけどもね。
さ、ワンセグだった ったらさ、ソフトバンクの電波が悪くてもさ、うん、野球中継安心して見れるじゃないですか。
そうなんですよね。
そうです。
ね、そうなんですよね。ユーロさんも見えますもんね。
そうですね。ワンセグ、これ 2.5 時間も使えるんですもんね、
そうですね、本体だけで。そうですね。本だけ使えれば、行きに、まあ僕は多分通勤が30分から40分なんでかけるには余裕ですし、ね、まあ1時間ぐらいかかる、まあちょっと割と遠方の方でも全然見ながら見っぱなしで、ね、とかまあ歩いてる時なんかはポケットに入れて音だけ聞くだけでもね、十分いいと思いますんで、非常に、まあ僕もね、実はちょっとワンセグが見たくて、ちょっとガラケーの方を機種変しようかなと思ってたぐらいだったんで、まあ、いつ見たいかっていうと、仕事中にちょっとサボって、水戸黄門を4時から見たいなっていうのがあったんですけど。
じゃあさ、来週からさ、アンドロイドほっとけないになるんだよ、俺。アンドロイド、ワンセグ見れるのいっぱい出てんじゃん。
そうですね。これはちょっと、まあ、ちょっと触りだけ話しますけど、今、アンドロイドの au から出てる端末が、とてもお安い月額使用料で使えるらしいという噂を入手しましたんで。
S の03とかって言ったっけ
?01 と02ですね。
あ、ほん
と?ちょっとこちらもちょっとこの週末に買いに行ければ少し検証もしたいなと思います。いわゆるアンドロイド8円端末で検索してください。
帰りに寄っていこうって。
そうだけで iPhone 持っておけない。46回。おー、喋ってるぞ。クロストークするんじゃないよ。そんな感じで終わりたいと思います。ではでは。お疲れ様でした。
お疲れ
様でした。
すげえと思ったぞ。
すごいね。
すげえな、やっぱな。
プロだな。なんでですか。iPhone ほっとけない第46回エンディングでございます。いまだに自分で聞くたびにこのエンディング曲悲しいなって思っちゃうんですよね。個人的にやっぱりね、あのね、こう、なんだろう、岡さんとやりとりした後だともっと悲しいんですけど
ね。
張り合った後だと、こう、お互い、ああ、終わったね、今日も、みたいな。もう、言い尽くしたね、みたいな感じがあるんですけども。今日はいかがでしたか?実はこの前にですね、iPhone 第一の収録なんかも実はこの、スタジオ本さんでやらせていただいたんですが、収録してみていかがでしたか?この本さんの雰囲気。
本さんの雰囲気はね、思ったよりもうね、プロっぽいという一言だよね。
そうですね。おかげさまで汗びっしょりでしたよね。
意外と真面目に作ってますよね。
真面目に作ってるし、やっぱ取り組み方がね、すごい、その姿勢というかね、こだわりがものすごい勉強になったんでね、まさか自分の番組に撮らせてもらえるとは思わなかった。
思わなかったですね。
でさ、こんなにいい人だと思わなかった。ただこれ帰ってさ、ツイッターに行ったらさ、また変わるんだよ、私も。言ってることが。
これ手のひら返し、
手のひら返しから、
ね、はい、
う
ん、
そうですね。iPhone ほっとけないのレビューもこれぐらい優しいとありがたいかなと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。普段 iPhone を使用してあれっと感じた文字変換について共有し合う iPhone 予測変換、愛機の不具合を悲しむのではなく笑い飛ばしてしまいましょう。 iPhone 不具合自慢、おすすめのアプリやアクセサリーを紹介していきます。スタジオ本さん iPhone ショッピング、広がる無限の可能性を一緒に考えてみませんか。 iPhone プラスアルファ、ヨウさんにも iPhone を買わせるため皆さんの力を貸してください。日本全国 iPhone ユーザー化計画、そろそろヨウさん iPhone 買いたいって言ってたな。
でも今買うと電波ねえからね。
さらには私トマト屋や岡さん番組自体への疑問質問何でも受け付けております。メールの件名にそれぞれのコーナーのタイトルを書いてこちらのメールアドレスまでお送りください。 iphone3gs.radio@gmail.com iphone3gs.radio@gmail.com までよろしくお願いしております。一応最近もメールチェックはしてるんで、送っていただければ番組内で取り上げれるとは思いますが、よろしければメール、まあ一応ツイッターの方でも、お待ちはしておりますので、いろいろ声かけていただいたり、あとはね、レビューも非常に多くの方に書いていただいておりますので、うちのレビューちょっとおかしくてですね、130ぐらい評価をいただいてるんですけど、星をつけていただいてるんですけども、そのうちですね、70人ぐらいがレビューを書くというね。
すごい確率ですね。
愛されてるわ。
皆さん大好きだなと思って、ありがたいなと思いながら、あとね、長い。 すごくありがたいですね、うん、あそこまで書いて、はいはい、僕は前も言ったかもしれないですけど一切書かないんですよねレビューとか。僕アプリにも書いたことないし、うんはいはいはい、ポッドキャストにも書いたことないですし、うん、そう考えるとですね皆さん本当にありがとうございます。
皆さん本当は悪口言ってました。
悪口言ってないですよ。今週のレビュー来てますか。
来ますけれどもどうぞヨーヨーさん。
はい、あと104件中今は現在は44件で、
おでも結構多いですよね。かなり
件数的にはですね、うん、ここ最近ピングのおかげで、
はいはいはい、
減ってます。
うん、どういうこと？
要するに自分が書いたレビュー削除できるようになったじゃないですか。
ああ、はい、実名が出たりとかいろいろ。
なのでそういう悪口系がどんどん減っていったんですね。はい。
まあね、ヨーヨーさんの声がでかいとか言われてましたけどね。僕ちょいちょいチェックしてますからね。
あれかなりへこん
だよ。これは大丈夫かな、流せるかな。まあでもね、一発撮りで流すしかないんですけどもね。はい、そんなこんなで iPhone 持ってきない46回。今日は本当に、ポンシチからシャローさんとヨーヨーさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも皆様お聞きいただければと思います。それではさようなら。
お母さん、
戻ってきて。iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Doll.